熱血
人体塾
超エアン。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の長田治さんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
塾長、
はい、
昨年末からですね、この2月に入りましてもですね、未だ頻繁に耳にするニュースの中で、タイガーマスク伊達直人、これ全国各地でまだまだ続いていまして、この伊達直人を名乗る善意の活動ですけれども、はい、この長く続く現象、もう見ていると本当にどんどん広がっていて、全国各地に広がっていて、差し出し人も今や伊達直人だけじゃないんですよね。
あー、なるほどね。
仮面ライダーがいたり、はい、伊達政宗がいたり、はい、クレヨンしんちゃんがいたり、はい、鉄人28号がいたり、
はい、
実在の戦場カメラマンの渡辺陽一さんまで登場してきたりとい
ろんな人が登場しますね。
いろんな人が登場してきて、プレゼントするものもあのランドセルからそもそも始まりましたけれども、はい、だけでなく、お米や商品券や金の延べ板とか、
なるほど、
もういろんなものが各地に送られているようです、うん、
いいことじゃない
です
かね。
でもいい現象ですよね、
そうですね、閉塞感のある日本ですからね、やっぱりこういう風な善意がたくさんあの集まるということは非常にいいことですね。
そうですね、はい、あの児童養護施設から始まったものなんですけれども、はい、だんだんその送る場所っていうのも広がってきて、はい、今献血ルームなんかにも送られたりもしますし、
はい、
あと宮崎県で鳥インフルエンザの問題が起きたり、
はい、
爆発的噴火があった新燃岳のあたり、 そこにも寄付がされたりと。
宮崎はかわいそうやね。
大変ですよね。
あの地元の方はですね、結構やるぜと頑張って立ち直ってやっていこうというですね、思いが、団結心ができて、まあ、ある意味では将来的にですね、そういう思いはいいかなというふうに思うんですけどね。まあ本当は心から思ったはんのは現金がありがたいっていう思いますけどねものよりも、
まあ、でももともと日本人のちょっと控えめな心があって、こう送りたいけどどういうふうにしたらいいか分からない、自分の名前名乗るのもちょっと恥ずかしいしっていう方がちょっといいきっかけにしてるっていうのもあるかもしれないし、
ね、いいことです。
いいですよね、こういった広がりはね、はい、続いていくといいなと思います。さあ、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。
超英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり超英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し。さあ、みんなも超英に相談しよう。
熱血
人体塾
超英やん。熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超英話をお送りします。時にはゲストもお招きして、普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
先週と今週の2週間にわたりまして、
はい、
意外と知らないマンション暮らしのマナーというテーマで進めております、
はい、
そして、先週は生活環境面でしたけれども、はい、今回はモラル面について伺おうと思っております、はい、
なるほど、
はい、まあ、この春からマンション暮らしをスタートされる方、はい、そして現在マンション暮らしをしておられる方でも意外と知らないマナーがあるかと思います、はい、
そうですね、
はい、今回はモラル面、まあ、道徳ですね、
はい、
について進めていきましょう、
はい、
あの長英さんが掲げておられます快適なマンションライフを過ごすためには、
はい、
それぞれがやっぱりマナーを守って生活するということは非常に大事になってくると思うんですけれども、
そうですね、
塾長もそういったことはよく番組の中でもおっしゃってますよね、
はい、そうです、はい
はい、
もうこれが非常に重要なことでね、 あくまでもですね、共同の建物にいるっていうことをですね、意識してもらいたいと。我さえ良ければいいっていう考え方は、こういう共同 の、 あの場所に住める資格がないと。だから必ずですね、嫌なことは人にやらないっていうですね、気遣い。まあ最近はですね、マンションの共用部分でもですね、掃除しない方が多いですね。だから、ま
あ、
我々はですね、社員には言ってるんですけども、玄関、例えばメインの玄関を出た時にですね、自分の視界の範囲内は掃除しなさいと、
はい、
例えば警戒からまあせめて1メーターとかね、2メーターを掃除すると、
うん、
広くですね、
自分の枠内だけじゃなく、
だから入荷されてる方もね、せめて玄関ね掃除してくださいと、まあね、自分とこの間口だけ違うでちょっと横まで掃除するとね、隣の人も気分いいですよね、掃除してくれはったら。
そうですね、
何回かになんかベランダのゴミを自分とか干されたというのも確かあったと思うんですけども、
メッセージで、
ああいうね、心の狭いことをしないように、まあ、ちょっと広くですね掃除をするということを心がけると、まあ隣同士仲良くやっぱ行くんですね、だからまあ家賃払ってるから何でもええわっていう考え方はですね、基本的にダメですね、
はい、そうですね、はい、もう掃除の面ではその自分の枠内だけ掃除して、ましてやゴミを自分の枠内じゃないエリア外のところにこう入っている姿と、エリア外であっても掃除をしている姿と、もう真逆の印象ですからね。
昔なんかね、もう邪魔くさいからゴミ掘んのに3階から下へ掘ったっていうのもありますね、
それはひどいですね、
ひどいね、モラルをね、まあ怒りに来ましたけどね。
そうですね、まあその美観の面でもそうですし、まあ、音の面も塾長よくおっしゃってますけれどもね、
はい、
やっぱり騒音も、
そうですね、音はね、コンクリートの場合はですね、大体あれスラブって上との間15センチ打つんですね、コンクリート、
はいはい、
で本当はもっと厚くですね、20とか30センチ打ったらいいんですけど、まあ、建築費高くなりますから、大体基準は15センチぐらいですね、
はい、
ところがその上にそのクッションを入っている場合はいいですけど、直接ですね、シートを張っている場合ですね、絨毯張ったりすると、
う
ん、歩くとどうしても音しますね、
特
に子供さんがですね、子供さん飛んだり跳ねたり好きやから、
はい、
もう下へもう丸聞こえになりますね、で音で左右よりも縦にこう抜けるんですね、だからそういう意味では、まあ、あまりこう子供を静かにせえ静かにせえっていうのもあれですけどね、
はい、
まあ、ちょっと音のしないものを下に引いてですね、できるだけ下の人にはご迷惑かけないように気をつけると、そういう心がけをすると、
大事
ですね、心がけですよ、
大事ですね、
そういう思いをいつも持って生活した方が僕はいいと思います。
そうですね、はい、あとは挨拶ですね、いつもおっしゃって、
そうですね、会うとですね、嘘でもいいから、
嘘でもいい
か、外国の人ってなんかホテル入ってもパッと朝起きてエレベーター入ってパッと入ったらモーニングってこう挨拶しますね、
かっこいいですよね、
こう最近なんかもう ガム島とかあの辺行くと、モーニング言ったらおはようございますって言われます。
おっそうみたいな、
なんか向こうの人は日本語の人こっちは英語の人
っていう
ですね、結構多いですね、そういうのが、だけどまあそういうのがないところは結構ですね、会うとただ言葉を出すだけですに微笑みながらね、ニコッと会いながらモーニングって言うとですね、
ちゃんと目を見てお
はようございますという感じなんで、
気持ちいいですよね、
それは皆さん続けられた方が僕はいいかなというふうに思いますね、
すぐに始められることですしね、
笑顔です、
笑顔で挨拶っていうのはね、はい、
そうですよ、
ね、良好な関係を築くのに、は
い、そうです、ね、それぜひやってくださいね、
ぜひぜひ、
はい、
塾長が現場で管理をされていた頃と比べて今っていうのはやっぱそういったモラル面とか変化見られますか？
そうですね、そういう例えばゴミを出すとかね、そんなんはある程度は治ってきたんですけどね、
ええ、
だけどその挨拶とかはやっぱ相変わらずね、なんか自分一人で生きているからもう他の人と関わりたくないっていう方は結構多いですからね、僕あれは基本的にはあんまり良くないと。昔はですね、隣近所のそのつながりが結構あってですね、例えば隣の人がどんな人やの分かってたし、で、まあ、そういうことでいろんなことを共有してた部分あるんですね、今はなんかいいか悪いか知りませんけど、私は私でいいですよっていうですね、なんか遮断されてるような気がする。これがやっぱり日本のなんか国を良くしてない原因かなと僕らは思いますけどね、アメリカとか欧米の場合はですね、結構マンションでですね焼肉パーティーやったりとかね、結構パーティーをやるんですね、その代わりまあ何百っていう個数なんですけども、そこでまあのガーディンパーティーやったりとかね、
はいはい、
管理会社が企画するんですよ、そんなんで横のつながりとコミュニケーションの場を作るんですけどね、
はい、
日本の場合はどうしても 10個とか20個ぐらいではなかなかないでしょ、
うん、
だからまあ挨拶あたりからスタートしてですね、お互いのことを知り合うっていうのも僕は非常にいいかなというふうに思いますけどね。
そうですね、はい、長英さんはそのガーデンパーティーじゃないですけども、長英さんが橋渡しをしてコミュニケーションの場を作ったりする機会ってあったりするんですか、
う
ん、
作りたいですね。本当はその前以前言ったら思うんですけど、まあどっかでマンション全員で太鼓の盆踊りやるかとかね、で運動会やったらどうやとかいろんな話が出てましたけどね。真剣に思ってるんですよ、やりたいっていう思いは、だからその企画するのもなかなか大変なんでね。
そうですね、
だけど僕はやるべきやと思いますね、はい、近い将来
お、いいですね、
やりたいと思います。
そういった情報を聞けるの楽しみにしてます、はい、最後にですね、はい、マンション暮らしをこれから始める方、されておられる方へ、管理会社であります長英さんからのアドバイス、
はい、
ぜひ塾長から。
そうですね、まあまあ、そう気をつけて挨拶してもらうっていうのもあれなんですけど、なんか困ったらですね、とりあえず気軽に電話してください。で、自分で判断すると、まあ、変なことになると困るんで、まあ、共同生活でありますからね、まあ、直接注意するのもいいですけども、管理会社の担当者にですね、こういうことがあったんでという情報をですね、うん、どんどんどんどん入れていただいたら、我々はそれに対応するような努力をしますので、うん、入られている方が困ったらとりあえず管理会社へ連絡すると、まあ、町営が管理しているマンションであればですね、ベルビーっていう管理センターが京都市内に13カ所ありますから、はい、そこへですね電話していただいたら、きちんと対応してくれると思います。
はい、あとはモラルを守って、マナーを守って笑顔で挨拶ですね。はい、はい、ありがとうございました。熱血交友録、今週と先週の2週間にわたりまして、はい、意外と知らないマンション暮らしのマナーというテーマで塾長にいろいろなお話を伺いました、
はい、
ではここで1曲お伺い。
なるほど、今日はですねちょっと古いですけどね、
はい、
クイーンのねですね、フレディ・マーキュリーっていうのは亡くなりましたけども、 Born to Love You っていう歌をお願いします。
かっこいいですね、どうぞ。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
人体塾長英庵、
人体のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問・質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長、
はい、
お願いいたします、
はい、
さあ今週もリスナーの皆さんからたくさんの疑問質問いただいております、
はい、
まずはこの方からご紹介します。匿名の方ですね。塾長茂田さん、こんにちは、私は駐車場を探しています。賃貸住宅は町営、アパマン、エリッツなど仲介店がありますが、駐車場の場合はそういった仲介店はあるのですか。東方大型の RV 車、なかなか苦慮しているので可能性のありそうなところを当たりたいので放送してくださいというふうにいただきました。
なるほど、
駐車場を探すときって、
はい、
どういうふうに検索していったらいいんですか。
まあ、駐車場の場合はないんですね、基本的には。
あ、ないんですか。
で、まあ、その周辺を見に回ってですね、近所のガレージの時、不動産屋さんの看板上がってますから、ただどこに何があるかわからないでしょ。
そうなんです
ね。ところが町営さんではあるんです。
あら、
もう 3,4 年前からもう作ってちゃんと掘ってあるんですよ。
掘ってある
角はあんまり E ガレージっていうのをですね、やれって私が一言言うですね、
はい、
やりだしたんですけど、
なんか E ガレージ
ネットで探すっていう意味で E ガレージっていうのを作ったんですけど、まあ、京都市内にですね今登録が95箇所ですね、まあ、少ないですけどね。これは私どものホームページからもアクセスできますし、直接ですね、うん、E ガレージで検索していただいたら出てくるというふうに思います。
そのローマ字の E にカタカナでガレージと打てば、
そうです。登録されている駐車場はですね、変な看板上がってます。 E っていう字の真ん中に赤でですねガレージって書いたですね変な何かなと思うような看板があってます、うんうん、結構大きいですね、あの大きい畳1畳分ぐらいのですねあのガレージあの看板があってますので
目立ちますね
目立ちますね、うん、でこれは登録件数がまだ95件少ないんでですね無料であの今のところ登録してますので、
はい、
まあ、できたらですねお持ちになっている駐車場の皆さん方が登録していただいて結構です
ほうほうほう
はい、それ見てですね周辺の方がどこにガレージあるのかなという形になりますのでもともとですね私も、まあ、部屋を紹介するとこあるけど駐車場紹介するとこないでと、
なかなかね
ないでしょ
見当たらないですね、
うん、だからそれやったら駐車場をですね探せるサイトを作ろうということで作ったんですで現状ですね今稼働してますポチポチと
なるほど
ただ登録件数少ないんでこれを聞きのですねオーナーさんご連絡いただいたら登録を何もでもさせていただきますよただ看板結構でかい看板高くつきますのでそれだけは実費で出してください登録はしてもらうのは結構ですけど
でもその e ガレージというサイトを開くと、はい、いろんな形で検索をしていくことができるんですか？
そうです、はい、
ピンポイントでじゃあこの町のここのあたりで欲しいんだっていうのは絞っていけるように、
はい、それはもう出てきます、はい、ちゃんとピンがピッピと打ったようになってますので、
はいはい、
だいたい周辺部分かるようにですね、まあ、何せまだ95ぐらいですから、登録数が少ないんでですね、ゴキ病に遭うことがあるかないかちょっと分かりませんけども、まあ、逆にですねお持ちの方がここへ登録していただく方がありがたいなと
なるほど
皆さん方にね大いに使っていただければいいかなというふうに思いますけど
こういったサイトがあると便利ですよね
便利でしょ、
でそれ以外のところで言うとやっぱりもう不動産屋さんに直接聞いてこの近くでありませんかとかなんかそういう風な探し方になって
そうですね、
行ったりするんですね、
まあ、駐車場を探される場合ですね住居地の周辺になりますから、
はい、
自分でまあ周り回っていただいて探せる方も多いですね
eガレージぜひ一度検索をしてみてくださいメッセージありがとうございました、はい、続いてこの方京都市山科区にお住まいのひとみさんからいただきましたありがとうございますいつも聞いていますカジュアルリフォームのお話を聞きどんな部屋にできるのか聞いていました例えば私は、淡いピンク系の色が落ち着きますがそういった色にしたい大きな部屋を仕切って2部屋にしたいなどできるのでしょうかふとした疑問ですが私がそういった改造してもらって私が引っ越しした後はどうなるのですか元に戻す費用とかかかるのですかまだ引っ越しは考えていませんが引っ越しするときにそんなことが費用をかけずできるのならと思いますといただきましたカジュアルリフォームについてこの番組でもねたびたび最近お話をさせていただいておりますけれどもはい、はい、ちょっと興味を持たれたようですよ
別にですね、出られるときにですねよほどの改装でない限りですねそれは別にいいです綺麗にしていただくねんから、別に原状回復する必要もないし
ない
そのまま次の方にですね借りていただいたらそれはそれでいいと思いますね
それはありがたいですね、はい、
で多少の色をですねそんなんはリクエストに応じますので、まあまああまりお金の費用かかるのは困りますけども、まあ、ちょっとしたもんであればですね当社の方で負担してですね、やりたいなというふうに思ってます最近ですね人気あるんですね
だからあそうですかカジュアルリフォー ーム
もいろいろあってですね、なんとか、まあ、そういう専門店イケアさんありますねそこからうち提携してますのでそこのも置いたりとかね、ちょっとやっぱり個性的な部屋作りはこれから必要かなとどこを切ってもですねおたやんのアメミのように同じではこれちょっと寂しいなと、
はい、
で皆さん方が希望される部屋にやっぱり我々が提供していくのが仕事なんで、まあ、カジュアルリフォームもきつはできませんけどね、極端にはだけど、まあ、できるだけ、その雰囲気にしたいと、
うん、やっぱりそういった要望を持たれる方が増えているんですかね個人の私の部屋を
こうしたいそうはね、まあ例えば服でもですねファッションでも毎年こう変わっていくとこに良さがあるんでね、だからそういうにどんどんやっぱりお客さん住まれる方のやっぱりニーズをしっかり先取りしてですね、その時々にやっぱり合うような部屋作りをこれからしていくべきかなというふうに思いますけど、
賃貸、まあ、分譲で新しく、まあ、住むってなると、もう好きなように帰れるし自分の思うようにっていうイメージはつくんですけども、賃貸ってなるとそのあたりもうあんまり自分の思ったようにこう変えていくなんてことはできないだろうなって思ってたので、嬉しいですよね。ちょっとでも自分の気持ちが入っていけるなら。
そうですね、今まではまあ基本的にはそういうことしないでくださいっていうのが多かったですけどね。時代が変わっていきますから、
はい、
その時代に応じた部屋作りをやっぱりすべきやと。
はい、
だからまあ今度京都のある大学のですね、そういうところと提携してですね、学生さんに部屋を、はい まあ、続けてもらうとか ね、そういうのはもう、うちでもう始めてますので、これからやっぱり個性的な部屋作りっていうのも非常に大事かなと。まあ、部屋だけではなしに、まあ、元の玄関までですね、うん、うちはあのデザイナー入れてですね、あの古いやつをやり直してやったりとかね、今ぼちぼちそういうことをやってる最中ですね、変わってきますこれから。
いいですね、
おしゃれな可愛い部屋に
夢が広がりますね。長英さんのホームページを開けていただきますと、カジュアルリフォームのバナーもありますので、そこを開いていただくと、はい、そのカジュアルリフォームどんな形でリフォームしていけるのかという一例例がねいくつか載っておりますので、はいはい、それ見るとね本当になんか照明がちょっとこだわっていたりとか、あの台所周りのちょっとカウンターになっているようなところがあったりとか、はい、すごくちょっとおしゃれ感が出ているような、
徐々に ね、あのそういう形に多分何もかもがなっていくと思いますね、
はいはい、なので要望に応じてそういうふうに、変化をつけていくことも長英さんだったら可能だ と、ね、
やりますよ、
はい、
やります
この方がおっしゃっているような淡いピンク系の色、はい、そういった色にしたい、はい、これ部屋を2部屋にしたいとか、それはちょっと大掛かりになります、
ね、例えばね部屋を2部屋にする場合はですね、もう間仕切りを使うとかね、例えばタンスでうまくこう部屋を分けるとかね、まあ、いろんな方法があると思うんで、柱を入れてですね壁を作るとなるとこれ
ちょっと大ごとですもんね、
非常にかかりますから、まあ、そういうレイアウトをうまく考えてですね、最近はこう細かく部屋を割ってるよりもその広いベタっとした部屋ワンルーム多いんですね、広くても、まあ、そこで自分が好きなように家具を移動させてですね部屋間仕切りをするというのが流行ってますね。
なるほど、はいはい、そういった提案もしていただきますので、はい、ぜひ引っ越しをする際は相談をされてみてはいかがでしょうか。
そうですね、
はい、ひとみさんありがとうございました、はい、では塾長、
はい、
今週のツボお願いします。
今週のツボはガレージの登録はぜひいいガレージへちょっと宣伝
一度サイトを検索してみてください、
はい、ツボになるかなるか
本当ですね、まあ、でもねガレージ探している方多いと思うので、
はい
はい、一度検索をしてみてはいかがでしょうか、
はい、ぜひご連絡ください、
はい、ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、番組もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
なんかお知らせがあるようですね。また新たな、
ですね、まあ、最近ちょっとですね、これ もう前からこう温存してる部分なんですけども、あの賃貸マンション等をですねお探しになる場合は、まあ、ネット検索もされるのもあれですけども、まあ、雑誌見たりとかね、だからそういう情報誌を見たりとかされるんですけども、実際はですねそれを発行するまでに準備するまでに時間がかかるわけですね、だから部屋を見ても実際空いてないケースがたくさんあるんですね。
あ、なるほど。
新宿の場合を除いてですね、
はい、
今空いてるねやということを分かるようなサイトが必要だと僕はもう昔から思ってるんです。
もうリアルタイムで今現在空いてる。そうそう、
はいはい、まあ、私どもあのファイバーフロントっていう会社が、まあ、別会社ですけどもあるんですけど、そこからあのどうですかっていうですね提案がありましてね、ぜひやってくださいという。それはどういうことを言ったら、あの入居される方がですね部屋を探す場合はその部屋のサイトにですね連絡すると絶対空いてます。
絶対
絶対空いてるという部屋しかそこに載せない。
あ、
ということはリアルタイムでですね毎日その載せる人はその部屋がどれ空いてるっていうのを必ず連絡をそこへネットを更新するわけですね。だそれをですねやれということですね、
はい、
非常にいいことだからやってくださいということで、ファイバーフロントという会社大橋っていう部長がいるんですけど、それがやってるんですけどね、まあ、いっぺん来週ですね来ていただいて細かい説明はしていただきたいと私は思うんですけども、うん、 そのとりあえず連絡したら必ず空いてるっていうの、これいいでしょ。
いや、いいと思います。もうそうやってネットから今探す方多いと思うんですけど、もう見てる中でこれいいなと思って問い合わせをして、はい、でも空いてないってことって、結構あると思う
んですよね。今はですね、業者さんの方がそれを見てるんですね、
はいはい、
これを一般のその入居希望の方に直接ですねネットで見てもらおうと、
はい、
ならそこにですね業者さんの名前をこう何件かですね、まあ、1つか2つなんか3つなんか知りませんがぶら下げしますので、ほうほう、そこへまあ絶対空いてるんだから、これがですね、ほうほう、世に言う空いてるネットこれがええんですよ。これが
わかりやすい。
来週はその空いてるネットの担当者を連れてきます。
あ、本当ですか。
順序説明制度、
お、うん、
これはまあいいでしょ。
いいですね。
これをですねどんどんどんどん広げていけばですね、皆さん方確実にターゲットを絞ってですね空いてる部屋を自分で借りることができるっていう、このですねホットな情報をやっぱり掴む、いち早く掴むっていうサイトは絶対必要だと思う。
その名も空いてるネット。
空いてるネットいいですね。分かりやすい。ものすごく分かりやすい。
めちゃくちゃ分かりやすい、では、はい、来週の熱血交友録では、空いてるネットについて、
空いてるネットいきますよ。
詳しく詳しく、
はい、
さらに突っ込んでお話を伺っていきますので、チェックをしてくださいね、はい、熱血賃貸塾超ええやん。お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
佐田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。さようなら。この番組はお部屋探しマンション管理の超ええの提供でお送りしました。